主のもとに行きなさい。主は人には捨てられたが、神の目には選ばれた尊い生ける石です。あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられなさい。そして聖なる祭司としてイエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生け贄を捧げなさい。アーメン。お立ちください。賛美をしましょう。聖歌の478番3番フラット歌いましょう。
出すとより光りて生きるものと死にたるものとを裁きたまわぬ我は聖霊を信ず聖なる行動の教会生徒の交わり罪の許し体のよみがえり常しえの命を信ずアーメン。
それではもう一つ賛美を歌いましょう。聖歌の584番です。それも3番はこの中で歌いましょう。それでは購読いたします。詩編第23編より、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。
主は私を緑の牧場に着させ、憩いの水のほとりに伴われます。
主は私の魂を生き返らせ、
皆のために私を義の道に導かれます。
たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。
あなたが私と共におられますから。
あなたの虫とあなたの杖、それが私の慰めです。
私の敵の前であなたは私のために食事を整え、
私の頭に油を注いでくださいます。
私の杯はあふれています。
まことに私の命の火の鍵、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。ご一緒にどうぞ。
私はいつまでも主の家に住まいましょう。
それでは祈ってと持ちましょう。はじめにご参加し、
お祈りします。アレルヤ、天の父なる神様、あなたが新しい年を巡りこさせ、そこに私たちが今置かれていることを感謝いたします。一人一人が新しい年に抱負を持って歩み出したものと思います。願うは主よ、あなたがこの詩編に歌われました通り、私たち信じる者をあなたの憩いの右側に、緑の牧場に導いてくださって、私たちに豊かなあなたの振る舞いの中で喜ぶことを得させてください。あなたは一人一人に必要をよくご存知です。おのおのの欠けたところ、曲がったところ、飢えたところ、あなたの恵みの御手が働き、その必要を満たし、力づけ、また曲がったところをまっすぐにし、また強くして、どうぞあなたの前に歌いましたように、ヨシュアのごとく我が家と我は主に仕えんと、あなたへの信仰を新たにすることができますようにお願いいたします。今日年頭のこの礼拝をあなたが豊かに祝福し、御霊によって満たし、願うは私たちの心を主にまっすぐに、まっすぐなものに作り変えてくださいますようにお願いいたします。どのようなことが待っている一年かは分かりませんが、あなたが共にいてくださることを感謝いたします。あなたと共にそこを勝利して歩み、そして乗り越えていかれますように、私たちの心に豊かな望みを、あなたがこの朝与えてくださいますように、感謝を持って見てみられます。これからおのおの祈ってまいりますが、どうぞ一人一人の祈りをどうぞ導いてください。また今日事情により礼拝に来られない兄弟姉妹がありますが、どうぞおのおのの場所であなたがこの主の日を礼拝する心を持って送ることができますように、どうぞどこにあってもあなたの御言葉と御霊がこのおのおの導きますようにお願いいたします。またもし今ここに道を急いでいらっしゃる方があるならば、どうぞその方の足を安全に速やかにお届けくださいますように。合わせ感謝して御手に委ね、イエス・キリストの尊いお名前でございます。アーメン。
それでは祈りましょう。
する天の父なる神様、あなたが親しく我らの祈りに耳を傾けてしっかりと聞いてくださっていることをありがとうございます。イエス様のお名前の上に私たちの祈りがあなたに届いていることを信じ感謝いたします。どうぞ一人一人の祈りにあなたが天の窓を豊かに開いて、おのおのにその必要な恵みを注いでください。また求めたところはすでに叶えられたと信じなさい。そうすればそのようになりますとおっしゃった。イエス様の御言葉のごとく、私たちが信仰を持ってあなたの前にその祈りを祈りきることができますようにお願いいたします。どうぞこの後続く礼拝の中にもあなたの臨在が豊かにあふれ、一人一人がどうぞあなたと豊かに触れ合い、また交わり、あなたに向かって心から賛美へ感謝を捧げる人になりますように。今日は聖餐式があります。その上にもあなたの恵みを豊かに表してくださって、一人一人があなたの愛をしっかりと受け取れる人になりますように委ねます。感謝してイエス・キリストの尊いお名前でお祈りします。アーメン。
それでは私たちはクリーズを受けましょう。
では、新年この歌イエス我が全てこの歌から出していきましょう。
See
愛の力が私たちを全ての束縛から自由にしてくださる。皆さん、
絶えず感謝を捧げ、あなた方のことを覚えて キリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、生徒が受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。神はその全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせ、天井においてご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりでなく次に来る世においても唱えられるすべての名の上に高く置かれました。また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ柱であるキリストを教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。以上です。
ありがとうございました。それでは小西牧師より今回キリストの科学だったのです。
皆さんおはようございます。そして、日本人です。新年、あ、日本人じゃない新年おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。良い年でありますように心から願いつつ、私たちが、クリスチャンなので、やっぱり一年締めくくって新しい年に踏み出すときに、祈ってね、どんな年になるだろうな、そして、どんな年になってほしいと自分が願い、また主が私に何を願ってらっしゃるのかなということを祈って聞いた方も多かったんじゃないかと思います。で、私はその祈りをしていたんですが、その祈りの中で、来年は新年はもっともっと、主の羊を愛しなさいと言われました。私は主の羊って、まあ、皆さんのことですよ。クリスチャンの一人一人のことを大切にしなさい、愛しなさいと教えられました。で、愛してないつもりはないんです。できるだけ愛してるんですでも主が私、また家内として私にも示されたことは、主が願われるような愛し方をしなさいということ。この念頭にね、神様は私たち夫婦に、お示しになりました。そして神様どうしてですか、私は一生懸命教会のために頑張ってますよ、草刈りもやってるし、毎週毎週お掃除してるし、カレーだって毎週作ってるしでも神様、確かにそれは喜んでくださって、そして認めてくださいますが、でも私はあなたを教会の牧師として立てたんだと、そしてその働きを十分にしてないとおっしゃったね。それは何かというと、私の羊を飼うということは私の教会を立て上げなくちゃいけない。あなたはどっかでそれをすると教会の人たちが喜んでくれる、教会の人たちが楽になってくれる、教会の人たちがどっかで助けになるだろうなと思って一生懸命やってるかもしれないけど、私はあなたを教会の牧師として立てたので、あなたは教会を立て上げなくちゃいけないとおっしゃいました。 まあ、そういうこともあって、あのエペソ人の絵の手紙を語るように導かれているんだということがだんだんだんだん分かってきてね。そしてシリーズ名をつけました。説教台に健康な教会シリーズという。はい、決して不健康だとは思ってません。でももっともっとあの健康になれるはずだ。健全な不満足感を持っているっていうのは人間にとっていいことですよね。あ、そういう言い方しない？あの健全な不満足感。要するに自分これで OK だ、完全だ、もう十分だと思ったら伸びないわけです。私たちはどっかで自分が今置かれている状況に対して健全な不満足感を持っていた方が自分を大事にしていることになると思います。例えばここのところがちょっと欠けてるから、ここのところもうちょっと伸ばそう、ここのところを例えばもうちょっとダイエットしようとか頑張ってるんですけど、もうちょっと毛を増やそうとは考えません。私はこれ不必要なものだと思ってます。神様はね、毎日数えてくださっていると信じてますね。だいぶ数えるのが楽になって、神様を楽にさせてあげてるわけではありません。私のには十分、私の恵みはあなたに十分である、パウロに神様お語りになったように私にもおっしゃって、でこれでいいんだと、そのままで愛されている。でも私たちはどっかで自分がもっともっとどっかこの部分が成長したらいいなっていうことをね、そしてこの部分がもっともっと満たされて健康であったらいいなということを教会に対しても私たちはしっかりとイメージを持った方がいいということなんです。今日読みしたところに教会はキリストの体でありと書いてあります。体なら皆さんはその体の一つ一つの器官ですよね。ある方はよく見てらっしゃる方が、教会のことをよく見てらっしゃる方が、なので教会の目です。そして弱い人、困ってる人があったらさささっと行って助けてあげる、あなた教会の目です。何か外に向かって手を差し伸べる人もいる、あなたは教会の手かもしれない。ある方はトラクト持って一生懸命教会のためにトラクトを配ってある、あなたは教会の足かもしれない。一人一人が教会の、そしてキリストの体の器官であるならば、その器官何一つ無駄なものはない、そして欠けて良いはずのものはないということです。私たち教会に人がいらっしゃいますよね。去年も信頼会社カードっていうのを初めていらっしゃった方には書いてもらいました。でもその中で今ここに残っていらっしゃる方はそれほど多くはない。ある方は教会に関心があって、ある方は福音を求めて、そして教会にいらっしゃって交わりをし、そしてこの教会の中で居場所を見つけようとした。でも何か理由があって、事情があって、去っていかれた方もある。ある面、それはその人の、意識とか問題だったのかもしれない。でも、ある場合は、教会の方に受け皿がなくて、教会の方に問題があって、そして去っていってしまったということも現実問題としてあるんじゃないかと。サドルバック教会という教会を牧会しているリク・オーデンという牧師がいます。そしてその人が健康な教会の鍵という本を書きました。でその中で教会は自分の教会について5つ の質問をするとよいと。自分の教会が健康であるかどうか、新しい人が来た時にまず第一に、その人は居場所があるかどうか求めて、居場所がある。2番目に、誰かが自分のことについて関心を持ってくれているか。そして3番目に、自分の、これは賜物とかに能力とかの問題もありますけれども、自分が何かこの教会で必要とされているか、必要を感じてもらえてるか。そして4番目に、外からやってきた方がここで何か利益があるなと感じられるか。 そして5番目に、教会は私に何を求めているかはっきり打ち出しているか。で、見ながらね、うちの教会というか私自身がやっぱりそのことを明確に打ち出せていなかったかもしれないなということを考えました、まあ、できるだけ居場所があるようにはしましたよね。そして誰かが来たときにほっとかない、まあ、うちの教会はほっときませんよね。誰かが声かけて、誰かを招き入れて、食事にいかがですか、お話しませんか。そして誰かが関心を持っていてくれる。でもその人がのことをよく知って、そのあなたはこの教会で必要がありある人であって、そして教会からこんな利益を受けられますよ、そしてあなたはここで果たすべき責任というかね、そういうものがちゃんとありますよ、教会はあなたにこういうことをしてほしいと願ってます、明確に打ち出していないっていうことがあったなと思いました。今日お読みしているところ、エペソ人への手紙では、教会エペソの教会に向けて、そして、その先週お話ししました通り、この手紙はエペソ教会だけじゃなくて、いろんな教会に回覧された教会とは何かということの、教えている手紙なんですが、そこで、3つのことを言っていると思います。15節で、まずこのエペソ教会が主イエスに対するあなた方の信仰と、すべての生徒に対する愛とを聞いて、あなた方のために絶えず感謝を捧げ、あなた方のことを覚えて祈っていますと書かれています。エペソ教会は信仰があった、まあ、当たり前だけどでも主イエスに対するあなた方の信仰と、それからすべての生徒たちに対する愛がされています。ここは多分うちの教会も OK、エペソに負けてないぞと思いますね。皆さんはイエス・キリストを主として信じ、そしてその救いを受け取り、神の子供とされ、そしてやがて私たちは全く新しく作り変えられて、そして神と共に歩む、第二の世界にこう入っていくんだと、まあ、そういう信仰を持っているわけです。エペソに負けてません。そして次に、すべての生徒に対する愛がエペソ教会にはあった。私たちはもっと愛し合うべきだ。いや、お互いがと、そうですけれども、私自身ももっと皆さんのことを健全に愛した方がいい、そして愛さなくてはいけない年は私に良かったり、私の愛は足りなかった、そしてもっともっと愛するものにこう作り変えていただかなくてはいけないということを、本当にいろんな面で覚えさせられて、祈りの中で悔い改めました。主をもっと私を砕いて、 主のために役に立つしもべにしてください、そう言って祈りました。私たちはどっかでイエス・キリストへの信仰によって新しくクリスチャンとされて、そしてお互いのことをもっと愛するものにされてい、く必要があると思います。そして2番目に、ごめんなさい、2番目に行く前に、それは私たちがキリストの体だからということなんですね。これがベースなんです。これがベースなんです。すべての生徒を愛する、すべてのお互いを愛するというのはクリスチャンが体だからなんです。私今ここ10人ちょっとかな、集まってるけど、前にもうちょっと大きな教会にいた時は150人ぐらい集まってたんですね。そこで、まあ、牧師してました。でもそこではやっぱりいくつか必ずね、グループができてましたね。不思議なんですけれども、牧人方は例えば結婚式の手伝いをするというと、なんとかグループ、なんとかグループ、なんとかグループ、3グループは、ご葬儀だというと、なんとかグループ、なんとかグループ、今回はうちのグループで式出せていただきますよみたいな感じで、グループでね、文句で。まあ、それ、健全 に基礎を引くことでいい結果を生み出してたからいいんだけども、でも愛を持ってお互いに愛し違いを受け取り合った上で教会の中でそのような違うグループが生まれるのはいいんだけど、でも教会の中で争いや妬みやいがみ合いが生まれるっていうのは全然じゃない。それは体がパウロも言ってますけれども、私は手じゃないから栄養を食べてあげませんと口が言ったとかねそんなことやってると体全体が動かなくなってる私は鼻まあいいやわかるよね大体ね、まあ、要するにみんな違う、みんな違ってみんないい、そしてトータルで体なんですよ。なのに私たちは往々に 人の考え方、人の動き方、そして 人の捉え方、そういうものに対してすぐ割と簡単にこう違いを見つけて裁き合って、そしてお互いに対する愛を差し控えてしまうことがよくあります。でもそれは教会にふさわしくない。私たちはもっともっとお互いの違いを認め合って愛を増し加えられるように祈っていきたいと思います。それで2番目に17節ですが、パウロの祈りですね、どうか私たちの主イエスキリストの神、すなわち栄光の父が神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてください。あなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、聖徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の長い祈りですね、神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができません。ここまでお祈りです。ここまでお祈りです。パウロは3つのことをお祈りしてますよね。まず聖霊が豊かに与えられるように、知恵と啓示の御霊、神を知るための知恵と啓示の御霊があなた方に、私たちはこのエペソ教会の時代と違って聖書を持ってます。一人一人聖書を持ってます。そして聖書の御言葉によって神様とはどんな方か、そして私をどう思っていてくださるか、そして私たちのためにどんな出会いを注いでいる方か、この聖書によって知ることができます。でも読んでもその読んだ内容が腑に落ちる、実感できる、納得できるっていうのは聖霊がいなければ私たちは聖書の御言葉が入ってこないということを知ってた方がいいです。読解力のある言葉の力のある、ただそういう問題ではないんですよ。知恵と啓示の御霊は神様ご自身のことを知らせてくださいます。それは知識ではない、それはパーソナリティ、人格なんです。その方がどんな方なのか、単なるイメージじゃなくて本当にリアルな存在として私のことをどう見つめ、どう思い、そしてどう私と交わろうとしていらっしゃるかっていうのが分かるっていうのは聖霊の力なんです。私たちの教会はそのような御霊をもっともっと注いでいただきたいと思います。聖書読みますね。今年が改まりましたから、聖書続く頑張りましょう。牧師はね、信徒さん見ると読んでますか、聞いた方がいい、祈ってますか、聞いた方がいい、祈りつつ御言葉に聞く、そしてそれによって私たちは聖霊の力によって悟ることができる。この方がどれほどの方なのか、私たちが神を知るための知恵と啓示を御霊によって与えられるように私たちは今年まず祈りたいと思います。そして二つ目の祈りに、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、聖徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、これはやがてですよね。やがてです。私たちは神と共に歩むことによって天国を保証されています。天国って死んだ後に行く場所じゃないから、そこはパラダイスだから 楽園です、パラディスですね。その後です、キリストがもう一遍地上にいらっしゃって、この新天と地を全く新しくするわけです。そこが その世界こそが誠の天国です、ね、第二の世界です。第二の宇宙です。そしてそこで私たちは神ともに罪のない汚れのない生き方をすることになります。そして私たちはそこで生活するための助走をこの地上でしているわけです。そして五輪流の時はテイクオフです。リークする、テイクアウトしないでくださいね。どっか持ってお持ち帰りなんてしないでください。テイクオフ、リークするわけで地上の人生を蹴って。でも地上の人生が無駄かというとそうではありません。神様は地上の人生で天のために宝を蓄えようとした。イエス様はね、天の宝を地上に富を蓄えるのはやめなさい、つまらんから。天国にいくらね黄金持っていったって床材にしかありません。そう書いてあるでしょ、黙示録の20章以降のところに、新しいあのエルサレムでは床が金ピカピカ、門なんか宝石ゴッテゴテ、そんなとこ行くんだから地上の富を持っていく。天に持っていけるのは地上で積み上げた天のお宝だけです。そこで私たちが地上の人生で神様に従い、神様に導かれ、そして神と共に生きたことがイエス様によって覚えられていて、そして私たちがテイクオフしてね、御国に行ったと、天国に行った時にイエス様からよくやった、忠実なしもべだったな、そういう称賛が届くわけです。この時私たちはどれほど嬉しいことでしょうか。私たちの地上のロープは無駄ではなかった。一人でも多くの人にあなたのことを証しすることができたことを感謝します。あの人が私の伝道を通して、私の証しを通して主を信じてくれたことを本当によかったと一緒に喜び合える、仲間が一人でも増えていくというのはどれほどの喜びでしょうか。天国行ったら会えるんですよ。そのままで会えるんじゃないんですね。その人の悪いところが全部抜け落ちた状態で会えるんですね。皆さんね、人間見てると大体悪いところ目につくでしょう。嫌な人とかね、あの人可愛くないなとかね、全くあの人一緒にいてもつまんないとかね。結構私たちは自分にとって利益があるかどうか、そして自分にとって気持ちいいかどうかで人を切るんです。そういうのを砂漠っていうんですね。で、裁き合ってると砂漠になるから心が。シャレですが、すみません。冗談苦手なんですけど。いいんです、それは私だから。でも、本当にね、ねすごくよく裁く人で、前の教会にタムさんって人で、裁く谷って言ってます。はい、まあその人本人がそう言ってたからいいんだけど、ひどいひどいねっていいんだけど、でも本当に私たちは簡単に裁き合うんです。自分にとって利用価値があるか、自分を気持ちよくしてくれるか、自分にとっていい印象、まあ、自分にとって気持ちよ、まあ、よくなるか、そういうことで人は簡単に切ります。でも主はおっしゃいました、これらいと小さきもののうちに私はいるんだよ、キリストはいるよ、イエス様はその小さいものたちの中にもいるよ、私の兄弟たち、しかもこの一番小さいものにあなたがしてくれたのは私にしてくれたんだ、イエス様はおっしゃった。だから私たちはあえてキリストの目で人を見なくてはいけません。この人もまた天の御国を共に受け継ぐ人なんだ。その人の嫌なところ、欠けたところ、恥ずべきところ、罪のところ全部抜け落ちてピカピカになったその人と天国で再会するんだ。そして私たちがまだイエス様を信じてない人たちに福音を伝えるときに、その人はピカピカになれる人になる。神様は本当に愛の眼差しを持ってその人たちをも見ています。あなたがこの人はもう 救われんでもええわと思う人、この人はもうまあ救われるの無理と思ってる人、この人はもうダメだからもういいわ、ほっときほっときなさいと思ってる人、でもその人に福音が伝わり聖霊の力によってその人が悔いを止めるならば、その人はピカピカになって天国に行くんです。そしてイエス様の前で共に手を取りながら本当によかったねと共に喜び合う仲間になるんです。私たちが共に受け継ぐ世界はそのようなところ、それをしっかりと見据えた上で私たちは生きる。そしてさらにパウロは祈ってます。神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができます。この知るっていうことはエピギノスコーという言葉がギリシャ語で使われているんですね。これは体験的に深く悟るっていう意味です。頭で知るんじゃない、なんとなく理解するわけでもない、もっと深いところでずしんと分かるってこと。神様の全能の力によって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものかをあなた方が体験的に知ることができるようにとパウロは言いました。私たちはこの1年そのような体験をしっかりと持っていきたいと思います。信じる者に働く神の力があるんです。皆さん各々に働かれる神様の力を体験したいと思いませんか。信じる者に働く神の優れた全能の力があるんです。全能の力です。オールマイティです。欠けたところはありますね。私たちが信仰を持って主よあなたがなしてくださると信じます。信仰を持って神に願い祈り、そして信仰を持って踏み出すならば、それは私たちの人生の中に実際に手に入れることができる。前に聖歌で歌ったあのヨシュアという人物はユダ族のエフネの子カレブとともにあのイスラエルの約束の地を偵察に行った人です。石膏として、あ、石膏って要するにあのスパイです。偵察部隊12人の族長が偵察に行きました。そしてそこは非常に豊かな乳と蜜の流れる土地で、その地の産物は素晴らしいといってエシコルの谷からグレープフルーツのようなブドウを2人で担いで持ってきました。すごい、まあ、グレープフルーツってねあのみかんの仲間ですけど、あれブドウの房のようになるんですよ。それでグレープフルーツ、グレープフルーツって言うんですね。まさにそのグレープフルーツ並みのブドウが当時エシコルの谷では実ってるらしい。それを彼は担いで戻ってきたんです。でも10人の石膏たちは、偵察隊たちはダメだとし、敵は見てきたら強すぎる、みんな城壁のある町々に住んでるし、中にはジャイアントがいる、巨人も見た。そして信仰を失わせるような報告をしました。そして残りの2人のヨシュアとエフネの子カレブだけが、そんなことはない、私たちは主が共にいるのだから必ずあの敵を打ち破ってこの約束の地を取ることができると言って人々を励ましましたが、イスラエルの民は信仰を失ってしまいました。そして彼らは泣いてエジプトに帰った方がいい、この荒野で神様は私たちを死なせるつもりだと嘆きました。ダメだ、できっこない、無理だ、そう言って先に進んでいくことをやめました。その結果どうなりました。彼らは40年の間荒野をさまよって、そのネガティブな信仰を持った世代が死に絶えて新しい世代が生まれてくるまで神様はそこでイスラエルを清めたんです、ね、そして新しい世代の者たちがそのカレブやヨシュアに引き入れられて約束の地に入ります。約束のものを手に入れるために必要なのは信仰なんです。 神様は全能の力を持って私たち信じる者の中に働いてくださるとおっしゃっている。私たちはこの新しい年をそのような信仰を持って、歩み出していこうではありませんか。その全能の力はイエス・キリストを死者の中から復活させた力だと言っています。その死者をキリストを死者の中から蘇らせた同じ力が私たちの中に信仰を持って働くんだ。だから私たちはその全能の力をこの身に体験することを神様が期待されているということを信じましょう。なぜなら私たちはキリストの体だからです。体という例えにはもう一つの意味があります。私たち一人一人が欠くこともできない大切なものだということと、もう一つ意味があります。二つ目の意味は、この体の頭脳はイエス様だということです。一切のものの上に立つ頭であるキリストと22節にあります。教会というキリストの体はキリストの頭脳によってオーダーによって動き支えられ、そして活動するようにできているということです。そういうものなんだということです。この御霊の胸も同じことです。教会の頭は牧師ではありません。バプテスト教会というのは、ね、会社はだから特にそうなんだけど、教会の頭はキリストです。イエス様が頭なんです。そしてイエス様がおっしゃることに従って生きるときに健康にされていくのが教会なんです。私たちの体の中には何十兆細胞があるか知りませんけれども、80それくらいですね。でもその中に一つとして各々の意識によって頑張って生きている細胞はありません。すべての神経系、すべての内分泌系、すべての神様がお作りになったコントロールによって私たちは生き、そして活動しているわけです。キリストの体も同じです。私たちがキリストの体らしく生きるためには、キリストがその頭とならなければなりません。私たちが頭を失ってしまうならば、私たちはどうなりますか。それは変な動き始めますよね。脳卒中を起こしちゃうとなるでしょ。麻痺しちゃいますよ。神経がうまく伝わってオーダーがいかないとしびれますよね。不調になります。それと同じように、このキリストの体もキリストを頭として、その方の導きに従っていくときに健全に生きることができる。そしてその力を十分に発揮することができるのが教会ということです。教会は建物ではありません。私たちクリスチャンが教会です。私たちの一人一人が、そしてここに神様の御心によって集い、今神様の導きの中でここに集められたこの私たちのこの御里の教会が、イエス・キリストを頭として今年1年歩むのか、その歩みの中にどれほどの神様の全能の力が現れてくるでしょうか。その中でどれほど私たちは愛し合うふれになれるでしょうか。どれほど聖霊の力によって御言葉に目が開かれていくことでしょう。私たちはそれを信じ、また期待したいと思います。先ほどね、教会に来る人たちが利益は何か言いましたが、リックは教会に来るといつの利益があるよと言っています。まず一つ目は、教会に来ると正真正銘の信徒だと、クリスチャンだという意識ができる。私クリスチャンなんです、何々教会の帰ってます。二番目に、リックはそこでは教会に通うならば霊的な家族と出会える。自分は一人ではない。 共に祈り、共に支え合う、そして共に祈り合う仲間がそこで、そして3番目にリックはこう言ってます。教会に行くならば、私たちは自分の賜物を神様のために用いることができると言っています。能力のある人世の中にいっぱいいるよね。先ほど ある方がね、生産のテーブル作ってあげましょうかって言って、
すごい
作ろうかとはできないもん、そんなんね。まあ、まだそれはちょっと幻の話だから、ちょっと、はい、でも私たちは神様のために自分の持っているものを用いることができるんですよ。神様のため、自分の利益のための方が儲かっていいじゃないという方多いです。まあ、もちろん私たちは世の中で生きていくために、生活のために能力を使って仕事しますよ、ね、家庭で主婦の方は一生懸命家族を支えるために仕事しますよ。でもそのこととは別に、私たちは教会において自分の賜物を生かして活躍することができる、その場所があった方が健全だと言っている。もちろん我々は外で愛の技をすることができますよ。動物愛も活動する、みなしごを引き取って育てる、海外のそういう子どもたちのためにボランティアになる、世の中の 社会のためにいろいろ奉仕をする、結構結構だけど、教会のために何をするかっていうこともまた大事なことなんです。神様は教会が力にあふれ、そして恵みにあふれ、そして喜びにあふれる生き生きとした教会であることを神様は願っています。教会の中でどんどん賜物が用いられるようになった、それもまた教会に行くことのメリットであります。4番目にリックは霊的な指導を受けることができる。もちろん皆さん、もちろんですよね、日曜日こう来て御言葉を聞いてます、そして一緒に礼拝する、そして今日はまた聖書に預かることができる、こういうことを通して私たちはイエス・キリストとしっかりとつながって、そしてその御教えに耳を傾け、そしてそれに従うことができます。そしてそれとともに5番目にリックは霊的な成長の必要が満たされると言っています。霊的な成長の必要が満たされる、私たちは成長する必要があるんです。私は間違っていました。どっかでね、私ね、信仰を持ったらみんな自動的に割と主を愛してるんだから、すぐに主体的に教会に関わっていくものだという、なんか変な認識を持っていた、かなり強くありました。そして、まあ、私一応牧師だから、まあ、私自身がそうやっていれば誰か見てそのうち従う、ね、当時物言わされども、下おのずから敬語がすとかね、言うじゃない、言わないかあのね、桃や桃の下っていうのは何も言わないけど人が集まってこう道ができるもんだ、通り物言わされども下おのずから敬語がすとかね、なんかそういうなんとなく教えて伝わるものだっていうイメージがどっかある、でそういうのかっこいいなと思うところもある。あんまりね、ああせこうせとかね、ああした方がいい、こうした方がいい、動き回るのなんかちょっとかっこ悪いなっていうような意識が私にあったってことは確かです。でも教会が健全に教会らしくこう育っていくために、私たちの霊的な成長がされていくために、もっとこう具体的にいろんなことをやった方がいいということで、今年はそういうことをやっていこうというふうに思ってます。急に変わらないけどね、でも少しずつ変えていきます。私たちの教会です、私たちの体です、そして私たちはこの教会に導かれた者たちです。ですから私たちはこの体をケアしなければなりません、ね、美しく保つためには、ね、一生懸命下地クリーム塗るのよ、一生懸命角質取るのよ、一生懸命ブラッシングするのよ、そして素敵になって 出ていくわけよ。私たちはキリストの体をもっと大事にしなくちゃいけません。だから私たちは自分がキリストの体の一つ一つの部分として、一つ一つの器官として、お互いがまずとても不可欠で大切なものなんだということを深く意識して、この1年歩んでいただけたらいいかなと思います。そしてそのためにお互いがさらに成長できるために、具体的にケアをしていきたいと思っております。まあ、そんなわけで、来週から少し礼拝の直後の時間、ね、礼拝ちょっと気持ち早めに切り上げて10分ぐらいプレゼンをさせていただきたいと思います。礼拝の後ね、教会ってどういうもんだよ、どうしてかっていうと、よその開拓教会だと大体教会が生まれるときに母教会から中心になる信徒さんが来るのよ。例えばね、清瀬教会がここに教会を生み出そうとしたら10人ぐらいの人がここに来て、その人たちがコアになって核になって教会って生まれるんですね。そうするとその人たちが教会ってこういうふうに動くもんだ、教会ってこういうふうに運営されるのよっていうことをよく知ってるから、だから その人たちを中心にして教会が成長できるんです。だけどここは我々だけだったんで、そのコアになる教会ってこういうもの、具体的にこういうふうに動いていくんだっていうことを知ってる信徒さんがいなかったんです。なのでそういうことをもう一からプレゼンしていきます。まあ、そんなわけで教会がしっかりと動くように、しっかりと回るように、いや本当にそう願います。そんなわけで少しプレゼンにご協力ください。いや本当にね、私去年の年末父親倒れたでしょ、静岡の浜松でね、行ってもうほとんど意識ありません。脳に腫瘍ができて倒れて、もう寝たきりになっちゃって、点滴だけでもう物食べると吐いちゃう、ね、そんな状態で見てね、あ次は私だと思ったんですね。まあ、すぐ行きませんすぐは行きませんけれども、でも分かんない、すぐに私がこれで例えば倒れたら、または何かの事情でここにいられなくなったら、他の牧師が来なくちゃいけないでしょ。その時に私と同じようにやってくれる人が来るわけがないの、うん、だからその時にはきちんと牧師を呼べる教会になっててほしいんです。そういう危機感もありましたね。まあ、危機感というほどオーバーなもんじゃないけど、でもやっぱりどっかでそれが健全だろうな、牧師ああいくらでも変えられるよ、それぐらいのうちの教会しっかりしてるからっていう、ね、それぐらい の教会になってほしいと思います。なのでこんなことを少し、そういう中でも神様お語りになって、私をこのように導かれていると思います。よろしく祈ってください。そしてこのうちの教会が本当に力のある、まあ全国大会へ行くとかね、そういう目標はないですが3年で優勝を狙えるとかね、そういうのはないですが、でも祈りを持って私たちの教会が力強く成長していくことを私たちは願いましょう。それこそ本当の教会自立だと思います。祈ります。愛する天の父よ、あなたはこの教会を深く深く愛していらっしゃると私の語りになりました。そして実際にまさにその通りだと思います。あなたはご自分の御子イエス・キリストの体を大切にし、そしてその一人一人を慈しみ、そして力強く成長させたいと願っていらっしゃると思います。教会があなたの世の光として地上において強く光を放って前進していくために、この世にあって輝くために、願わくはこの御座の上にあなたの聖霊を豊かに注ぐ御言葉に熱心な主のためをここに起こしてください。そしてあなたの全能の力が信じる者にどのように働くのか、一人一人が自分の体験として証しし、 そして人々にもそれを表していくことができますよ。どうぞ働いてください。主が共におられること、それを私たちが本当に深く知っていく一年になりますように。感謝を持って愛するイエス様のお名前で祈ります。アーメン。はい、では歌いましょう。主はどのようなものをも神の子供として清めまた成長させてくださる、いかに汚れたる聖歌の701番を歌いましょう。主の恵みが今主イエスキリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のため十字架にかかり、その死によってこの世をあがない、私たちを招いて諌のないまま神の子とし永遠の命を約束してくださいました。その計ることのできない愛と恵みを私たちの心に刻みつけるため、主は聖餐を制定なさいました。不 さわしくないままパンを食し、牛の杯を飲む者は牛の体と血とを犯すのである。また身体をわきまえないで飲み食いする者はその飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。おのおの帰りにて、今心にある心に覚える罪があるならば深く悔い改めましょう。そして許された者の信仰と真心を持って聖餐に預かりましょう。キリストの体と血に預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでくださいます。またこの恵みの印は私たちすべてを主において一つにします。今聖霊に支えられこの聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その愛の戒めを守りながら主の再び来たりたもう日を待ち望みたいと思います。聖典の言葉をお読みします。第一コリントの11章の御言葉です。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよ、パンを取り感謝を捧げて後これを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたび私を覚えてこれを行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が再び来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのです。お祈りします。恵み深い天の父よ、あなたが与えてくださいました御子イエス・キリストの苦難と死、復活と昇天とを覚え、この聖なる霊典に讃えられている大きな恵みを感謝します。深い憐れみによって私たちの祈りを聞き、あなたの御言葉と御霊によってこの備えられましたパンとブドウ酒を祝福し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御胸に沿ってこのパンと杯とを我らが受け、聖なる命に預かることができますよ。御子と御霊と共に支配される全能の父に、世々限りなく栄光がありますよ。アーメン。では聖餐式の聖歌210番を3節まで歌って聖餐のテーブルに近づきましょう。あ、ごめんなさい、206番が出ちゃってるね。206番ですね。206番をお願いします。申し上げない、うん、直すの忘れちゃった。206番で3節までお願いします。
Thank you.
ではイエス・キリストをご自分の主また救い主と信じる方は前に置いてください。洗礼の有無また教会席は地上の教会席は関係ありません。イエス・キリストをご自分の主また救い主と信じる方は前に置いてください。招きの言葉、すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげよう。主の恵み深いことを味わい知りなさい。分散します。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨ててくださったことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。これは私たちのために流されたイエス・キリストの血をです。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。 者の祈りをします。慈しみと恵みに富みたもう天の父よ、あなたは限りない憐れみをもって私たちを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこの式を通し御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめさせ、我らの罪が今許されてあること、汚れが清められ、永遠の命が与えられ、御国の世継ぎとされるその望みを固くしてくださいました。今聖霊の助けにより感謝を持ってこの体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。私たち主の御体の枝である自覚がいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように、またキリストの復活の力を知り、その苦しみにも預かり、折を得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができるように、主よ、常にあなたの恵みと祝福を私たちのうちに満たしめ、終わりの日までその平安のうちを力強く歩ませてください。救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
アーメン。
それではどうぞ席を戻りください。それでは先ほど歌いました聖歌の206番の4節以降をご一緒に歌いましょう。 祈りをお願いします。お願いします。では心を一つにし、声を合わせて共に主の祈りを祈りましょう。主の祈りの言葉はスクリーンや集合をご覧ください。では祈りましょう。主の祈り。天にまします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなれば。アーメン。それではどうぞお立ちください。正栄祝祷を持って礼拝を捧げましょう。神の御恩愛、聖霊の親しき御交わりが我ら一同とともに、またその一人一人とともに、この新たな年の上に豊かにありますように。アーメン。
アーメン。
それでは短く放送をお願いします。放送の間も、各々神様から神様の前の御言葉と祈りを持って、過ごしていきましょう。